朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第15回、朗読は私増田康友です。国産の絹織物を商う店が多いのには驚かされた。男女100人を超える店員が働き、どの店も大きさといい、品数の豊かさといい、パリの最も大きな店にも引けを取らない。ただ店内の出題は他の国のと少し異なっている。店は通常町の角にあり、ベランダか開け放たれた廊下に囲まれ、道に面した1階の壁は障子か引き戸になっている。日本の店はどこでもそうだが、朝にこの障子または戸を外し、夕方また元に戻す。だから店はいつも間口いっぱいが入り口で、奥の方まで開け放たれている。床は道路より30センチほど高く、絹で縁取った薄い竹の敷物、畳のことであろう、で覆われている。この敷物は長年にわたって極めて清潔な状態が保たれている。というのは、ここに上がるとき皆裸足になるからである。日本人は長靴も短靴も知らない。履物としては木、藁、または竹のサンダルだけである。家の中に上がるときは、ござを敷いた床の前に履物を脱いでおく。床の上には10反から20反の反物の山があちこちに作られ、それぞれの山の傍らに手代が2人、かかとの上に座っていた。正座していた。買い物客もまた座って布地を見たり、ねぎったりしていた。もし出してある布地の中に客の気に入るものがなく、別の品物を見せる必要があるときは、タンスや引き出しから取り出すのではなく、3階にある店の在庫品置き場へ取りに行く。3階には商品が紙の箱に収まって積み重ねてある。このほか、たくさんの下駄や傘や提灯や、いろいろな教養書や孔子孟子の聖典を売っている数軒の本屋の前を通った。本は実に安価で、どんな貧乏人にでも買えるほどである。さらに大きな玩具屋も多かった。玩具の値も大変安かったが、仕上げは完璧。しかも仕掛けが極めて巧妙なので、ニュルンベルクやパリの玩具製造業者はとても太刀打ちできない。例えば、玩具の小鳥が入っている鳥かごは、5数から6数で売られているが、小鳥は機械が起こすほんのわずかな風でくるくる回るようになっているし、仕掛けで動く亀などは3数で買える。日本製の玩具のうち、とりわけ素晴らしいのはコマで、100種類以上もあり、どれをとっても面白い。絵や額を並べている店にも立ち寄ってみた。日本人は絵が大好きなようである。しかしそこに描かれた人物像はあまりにリアルで、優美さや繊細さに欠ける。ところで、日本人は家の中でも路上でもほとんど裸で暮らす習慣を持っていて、誰一人それがデリカシーに欠ける行為だとは考えない。風俗画家というものは日常を目にしているものを画題にするものである。したがって、ヨーロッパ人ならおかしいと思う人々の暮らしぶりを描いても、それは当然なのである。日本の首都で外国人を目にすることは一大事件であり、私が道を通っている時も人々は好奇心をあらわに、唐人、唐人と叫んだ。公衆浴場に差し掛かると歓声は一段と高くなった。運の悪いことに、風呂屋の前を徒歩で通りかかるたびに、横浜であったような光景が繰り返された。有名な日本橋と呼ばれる橋を渡った。日本人はここを起点として国内すべての距離を計測する。ようやく我々は 浅草観音寺の大きな山門に着いた。門から長く美しい道が一本、寺の入り口の扉まで伸びている。大通りの両側に店が立ち並び、一種のバザール形式をとっていて、主に子供の玩具、仏像、婦人の装身具、とりわけ金色のかんざしが売られている。かんざしの先端には中が空洞のガラス玉がついていて、ガラス玉の中は色のついた液と金箔で満たされている。通りは女、子供、風来坊、買い物客でごった返している。我々は寺の脇の墓地で馬を別当に預けた。寺へ向かう坂道を登る道すがら、観音様がお使いになる二頭の白い神馬、神の馬の厩舎を見た。僧によれば、観音様は夜ごと広大な中空をこの馬で駆け巡られるということだ。例のごとく馬の頭部が、ヨーロッパなら尻尾のあるべき位置にある。厩舎は漢字で書かれた願掛けのおびただしい絵まで飾られている。この厩舎の脇に、もう一つ漆塗りの大きな木馬を収めた厩舎がある。二つの厩舎の前には、いつも茹でた空豆を売る人がいる。信者たちは、神馬にも木馬にも、穀物としてこの豆を買ってお供えする。寺の屋根の上には、コウノトリの大きな巣があり、庭の親鳥とたくさんのヒナが見えた。巣は寺の飾りになっている。私は警護の武士5人と寺に入り、1時間以上もかけてじっくり見て回った。私の周りには、刀人、刀人と叫ぶ100人以上の老若男女が絶えずひしめいていた。群衆が私に触ったり、時計の鎖につけてあるサンゴの飾りを引きちぎろうとするので、友の者はそれを防ごうと躍起になっていた。サンゴは日本中どこへ行っても好奇心の的だったが、この寺ではことにひどかった。浅草観音寺の規模は大きい。本堂中央には趣味壇、一種の壇、すなわち台座が設けられ、黒漆塗りの大祭壇が置かれている。祭壇の上には家の形をした金色の天蓋が下がり、この天蓋の両側に高さ66センチほどの金の仏像、また正面には高さ1メートルの金メッキされたブロンズの蓮の花が並んでいる。左右にもまた天蓋があり、そこには金の小さな女神像が20体くらい収められている。灰色の長い衣を着た道士が祭壇の前で香を焚き、土で鐘を叩き、手のひらを合わせて経を上げていた。およそ20人の他の僧侶たちも道士に合わせて盆語で経を唱えていた。本堂の左右には小規模なお堂が続き、右側のお堂には大変な数の金色の仏像が飾られている。左側のお堂には仏像の傍らに優雅な魅力に富んだ江戸の花魁の肖像画がかけられている。肖像画は絹の布、絹布や紙に描かれ、どれも額縁に収められている。日本で最も大きくて有名な寺の本堂に、花魁の肖像画が飾られている事実ほど、我々ヨーロッパ人に日本人の暮らしぶりを伝えるものはないだろう。他国では、人々は娼婦を哀れみ容認してはいるが、その身分は卑しく恥ずかしいものとされている。だから私も今の今まで、日本人が花魁を尊い職業と考えていようとは夢にも思わなかった。ところが日本人は、他の国々では卑しく恥ずかしいものと考えている彼女らを崇めさえしているのだ。そのありさまを目の当たりにして、それは私には前代未聞の途方もない虐殺のように思われた。 長い間娼婦を神格化した絵の前に呆然と立ちすくんだ。寺の中央の天蓋の下に木の仏像が安置され、その前に賽銭箱が置かれている。人々は皆いくらかの賽銭をこの箱に投げ入れ、仏様のお顔を何度も触ってはその手で自分の顔をこすっている。絶えずこすられているので仏様のお顔はほとんどすり減ってしまっている。同様のもっとずっと大きな賽銭箱が三つの聖壇の前に置いてあり、皆祈る前に何がしかのものを投げ入れている。壁と天井を支える円柱は丸彫りの小さな仏像や仏画で覆われている。人々は手の届くところにある仏像や仏画にはお供物を結びつけ、高いところに吊るされているものには願い事を書いた小さな紙片を濡らして紙つぶてにし、ふいごの要領で吹きつけている。この紙つぶては仏像の上にべったりとくっついて長いこと離れない。花魁の肖像画の上にもたくさんついていた。このことからも彼女たちが神格化されていることがよくわかる。寺の中には20余りの巨大な提灯が吊るされ、中には長さ7メートル、幅 3.3 メートルもある提灯も見られる。日本の宗教についてこれまで観察してきたことから、私は民衆の生活の中に真の宗教心は浸透しておらず、また上流階級はむしろ懐疑的であるという確信を得た。ここでは宗教儀式と寺と民衆の娯楽とが奇妙な具合に混じり合っているのである。浅草観音の広い境内にはロンドンのベイカーストリートにあるマダム・タッソーの老人形館によく似た生き人形の見せ物や、茶店、バザール、塔の山、芝居小屋、駒回しの曲芸師の見せ物小屋等々がある。かくも雑多な娯楽が真面目な宗教心と調和するとは、私にはとても思えないのだが。境内の見せ物を全部見て回ったが、とりわけ駒の曲芸には感嘆した。空中高く駒を投げ上げ、キセルの先端で受け止める。曲芸師はまるで駒が人間かのように語りかけながら、たどるべき道筋を指示する。ある駒には刀の切っ先を回り、刃の上を行ったり来たりするように命令し、またある駒には、20度の角度にピンと張った紐の上を上り下りすることを命じた。3番目の2は空中に放り上げてから1本の指で受け止め、腕に沿って上らせ、続いて背中を一回りしてもう一方の腕から戻るよう命じた。すると駒はまるで生き物のように命令に従った。駒の内部には断じて種も仕掛けもない。曲芸師の手の力と器用さは大変なもので、ちょっと見ると2本の指で軽く回しただけのように見えた駒が、10分間も回り続けた。もし万一、このページが、かの有名なアメリカ人バーナム氏の目に触れることがあれば、私は彼に、即刻日本に来て、駒曲芸師を雇い、ヨーロッパやアメリカで興行することを勧めたい。駒回しは実に素晴らしい芸術であり、必ずやどの文明国でもそれにふさわしい称賛の嵐を巻き起こし、バーナム氏に毎年巨額の富をもたらすに違いない。確かに日本人が外国へ出ることは厳しく禁止されているが、バーナム氏に不可能はない。次に私は、役人5人の猛反対にもかかわらず、日本語で大芝や大芝居と呼ばれる大劇場へ出かけた。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第15回。朗読は私、松平定友でした。この続きは来週のこの時間に。